時は1853年、家康公の時代より続く徳川幕府により日本は一つにまとめ上げられていた。その最中、幕府の威信を揺るがす出来事が起こる。黒船来航。アメリカは自国の技術力と武力を誇示し、鎖国政策を敷く日本に開国を迫った。黒く巨大な戦艦の姿、大地を揺るがす砲撃の音、迫る海外勢力に脅威を覚えた日本の幕臣たちは、潔く開国すべきか、鎖国を続けるべきか、重大な二択を迫られる。動乱の中、その選択に答えを出したのは大老井伊直弼。アメリカより進められた日米修好通商条約、その調印を行ったのだ。天皇からの許可、直轄を得ることもなく。この出来事を機に日本には倒幕運動ののろしが上がる。開国の後、反対派を弾圧した井伊直弼は天皇をたっ飛び、海外勢力を退けようとする者たち尊王攘夷派の手により桜田門外に暗殺される。この事件を受け、長州藩を筆頭とする尊王攘夷派は急速にその勢力を増していった。幕府の失墜に伴い、朝廷の権威が再び復活。天皇という強大な後ろ盾を持った尊王攘夷派は時に過激な活動すら行い、攘夷を推し進めていく。だが、海外の勢力は圧倒的だった。尊王攘夷派は下関事件、薩英戦争などを経て海外勢力の力量を身をもって思い知らされることとなる。激動の中、信ずる思想が揺らぎかける者、逆境に苦しみながらもなお信念を貫こうとする者、数々の勢力とその思惑が絡み合う時代に、一つの政変がついに起ころうとしていた。
皆の者、尊攘派の侵入を決して許すな。
戦いの手を緩めるでないぞ。
必ずや
門を守るのじゃ。
何なのだ、これは一体どういうことだ。
このような横暴、陛下が許されるはずありません。
その声は三条実臣殿と
師匠高歌じゃな。公家ともあろう二方がかような戦の場に何の用じゃ。
とぼけるでない。この場所をいずこと心得る。天皇陛下がおわす聖なる地、京都御所であるぞ。
我ら公家の二家は陛下に命じられこの地に参じております。海外勢力に害されつつあるこの国の政局を動かさんために。
だというのに何故あなた方はこのような蛮行に出るのか。松平さん、佐川さん、答えなさい。
ならばお答えしよう。その陛下が君らを排除せえと命じたのよ。
なんと
君らは尊王攘夷を掲げ、意のままに政局を操ろうとあの手この手で暴走の限りをしでかしておったな。我ら会津藩までも陥れようとしよって、それも陛下の御名を語っての暴挙。たとえ公家といえど決して許されるものではないぞ。
違う、私たちがそのようなこと。
無駄ですよ、もう調べはついている。報いを受ける時が来たのです。
何
が報いだ。私たちはただ陛下のために。
分かっているのでしょ。そなたたちの身勝手な暴挙に他でもない陛下こそが胸を痛めておられることを。この事態を招いたのはそなたたちだ。我らが兵に撃たれる前にどうぞお引き取りを。
あいつごときがよくも。
三条さん、今は引くしか。
分かっておるわ。
君じゃのう、松平さん。散々合図をこけもしてきた。バチが当たったんじゃ。
そう笑ってはいられませんよ、官兵衛。公家はともかく、長州藩の戦力は侮れない。決して油断するべきではありません。
分かっておるよ。わしも次の策を練るとするかのう。上杉さん、ずいぶんな慌てようじゃな。
これが慌てずにいられますか。このままでは門が長州に破られてしまいます。
落ち着いてくだされ、上杉殿。長州がどうしたとお話しいただきたい。
それがどうも、長州藩はこの騒動にえらく憤慨しているそうで、なんと3万もの兵を動員し御所を目指しているらしいのです。
3万。
おお、それはまたとんでもない数じゃな。我ら会津は2000にも満たぬ兵数。他藩の兵を合わせても1万にさえ満たぬ。まともにぶつかれば勝ち目はないの。落ち着け、上杉さん。米沢藩主ともあろう者が情けない姿を見せるでない。
ならばどうしろと。
うむ、松平さん、君はどう考える。
率直に言って取るに足らぬ流言かと。長州藩が騒動を知ったのは今朝方のはず。このたった数刻の間に3万もの兵を準備できるとは思えません。
うん、わしも同意見じゃな。
流言、つまり長州の誰かが流した嘘だと。
その可能性が高いでしょう。しかし万が一その流言が誠であろうと、我らのすることに変わりはありません。陛下は私に勅命をくださったのです。すべてを任すとなれば、敵が何万いようと関係はない。我らはただ陛下を害する者どもを殲滅するのみ。
わかりました。松平殿がそう申すなら私も従いましょう。
うむ、さてと、そろそろ長州のお出ましじゃな。
官兵衛、しばしこの門を任せてもよろしいか。
おうとも総大将、長州がいかに強者だろうと決して破らせぬよ。そうよな、上杉さん。
え、はい。
うん、いい返事じゃ。ではこの場はわしと上杉さんに任せるとよい。
私なんぞでは何のお力にも。
よいからよいから、ほれ、共に策を練ろうではないか。
はい。
すまない上杉殿、他の門の様子を軽く伺いたいのだが。
また聞きの者もありますが、それでもよければ。
6門のうち境町門のみ尊上派の侵入を許してしまったと伺っております。
ふむ、上州の芸御門か。それで？
危うく尊上派の進撃を許すところ、彼らを一騎当選に討ち取った若い兵たちがおったと。
お前ら一人たりとも通すなよ。ミブロース組の名にかけて奴らを追い出せ。
分かってますよ、近藤さん。
この私の刀から逃げられると思わんことだ。
はぁ、
あ、おーやるね斎藤さん。僕も負けてらんないな。
突撃だ、この肘肩に続け。おいおい、いくらなんでも強すぎでしょ。
退却だ、みんな逃げるよ。
逃がすものか。
ソジ、避けろ。
おぉ、あったな
ぁ。助け立ちどうも。それじゃあお先。待て、私も行く。
逃がすか。
おうな、掃除。自分から出てってくれるんだ。願ったり叶ったりじゃねえか。
近藤さん。ま、それもそっか。じゃあ私、土方さんたちの手助けしてくる。
ああ、気をつけろよ。よし。お前ら、まだまだへばってる場合じゃねえぞ。ミブロース組の底力を見せろ。
なるほど、ミブロース組の者たちが。
ええ、それはもう凄まじい活躍だったそうで。
となると南は彼らに任せておけば良さそうですね。ことが終われば何か褒美をよこさねば。情報感謝いたす、上杉殿。それでは私は北の門へ向かいます。官兵衛ともどもどうかご分を。
あ、はい。
おお、松平殿。
島津殿、陛下のご様子は？
心配するな。こたびの騒ぎに心労をお感じのようだが、我らを信じ辛抱してくださっておるよ。
そうですか、であればよいのですが。
門の方はどうだ？長州が攻め込んできたと知らせがあったが。
問題はありません。公家の三条、四条をはじめすでに退却した者どもが多数いる。じきに決着がつくでしょう。
それは何より。いや、しかし長州の奴らも愚かよの。下関での暴走など起こさなければこうまではならなかったものを。
ええ、全くです。
しかし奴らの蛮行もこれまで。過激な尊上派は御所を去り、政局もじき安定するであろう。わしらの作戦が見事功を奏したというわけだ。
島津殿、お言葉ですがまだ安心できる状況ではありませんよ。
ん？どういう意味だ？
この計画は尊上派の手を御所から引かせるためのものです。我らが政局に干渉する手立ては一時失われるでしょう。しかしそれだけでは根本的な解決とはならない。長州を筆頭に彼らは決して小さな派閥ではない。次なる蛮行を起こさせぬために行動を続けねば。
相変わらず真面目よな。その時はまたわしらが奴らを抑え込む、それで済む話ではないか。
果たしてそうでしょうか。無礼を承知で申しますが、島津殿、私はそなたを根本から信頼してはおりません。
な、何を言うか！わしが陛下にあだなしとでも？
イギリスとの争いの件、称賛する者が大多数ですが、海外勢力との争いを一概に是とすることは私にはできない。私はそなたたち薩摩藩が何かの拍子に過激な攘夷を進めかねないことを危惧しているのです。島津殿、くれぐれも彼らのような蛮行には出ませぬよう。
分かっておるわ。わしらが行うのは幕命に乗っとる正しき攘夷よ。正直極まりない長州の者どもと一緒にするでない。
大変な失礼を申し上げました。謝罪いたします。
せいぜいわしの寛大さに感謝するがよい。
義信公、必ずやそなたに太平の世を。
こうして後に8月18日の政変と語られる事件は、尊攘派の追放をもって終わりを告げることとなる。しかしこれは日本という国を大きく変えた幕末の時代の始まりに過ぎないのだった。